ボードゲームカフェ採用プレゼンツ目標ゲーム会アフタートーク始まります。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしております目標ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、新年も頑張っていきましょう宮野佳代と、
健康でいたいテチロンがお送りします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この放送はコーヒーとボードゲームカフェ採用からお届けしております。
はい、はい、
ということで、
なんか無理やりつけようとして失敗した感が一瞬間がありましたけど、
そう、今日コーヒー全否定されたあの記憶が舞い戻ってしまって、
なるほど、
コーヒーを押していいのかどうか一瞬迷ってしまって、ま
あ、分かる人にしか分からないネタですね。
そうですね。
はい、はい、木曜ゲーム会、2018年1月4日第77回、
はい、新年第1回目ですね。
新年第1回目はボドゲ染めたやつですね。
はい、
はい、お集まりいただきましたのは13名の方で、はい、遊んだゲームは順次いきますと、はい、東京ハイウェイ、フルーツジュース、アニマランブル、ザ・ゲームフェイス・トゥ・フェイス、線香花火師、パンデミック・ライジング・タイド、ストーカー・マンション、7つの紋章、7つの部族、炒めてファイヤー、ファイブカラーズ、リトルタウンビルダーズ、トロイカ、ハリガリ、サグラダ、ノイ、ホラー版、アズールということで ね、素晴らしいですね。
揃えてみました。
はい、
はい、
そんな感じですね。まあ、割と軽いゲームと中くらいのゲームといい感じのバランスで
遊んでたな。
けど、まあ割とでも、テーブルごとに固まってしまった気はしないでもないですね。
そうですね、なんか異様に盛り上がりを見せる何たあの一択があって、
そうですね、窓側の一択があのハリガリあたりから異様な盛り上がりで、なんか
そうですね、
体育会系みたいなノリで部活動してましたからね。
そうですね、なんか1年生とか部長副部長とか言われてましたね、
声出せオラーとかなんか言ってましたからね、
はい、
何のゲームかさっぱり分からなかったですけど、
そうですね、なかなかシュールな光景ではありましたが、
まあ大盛り上がりでしたね。
そうですね、非常に盛り上がってましたね、はい、
そうですね、あと残りのテーブルも結構時間がうまく調整できなかった、できなかったというか、まあ、合わなかったので、
うんうんうん、
まあ、固まった感じでやってました。別にそれがまあ悪いことではないんで、
そうですね、
まあ、まあそういうこともあるなと思いながら眺めてましたけど、
はい、結構そうですね、はい、まあまあ今日はあの某常連さんが八面六臂のご活躍でまあ持ってきてくださってるゲームとかをすごい説明してくださって、ね、
そうですね、もうなんか某有名ブロガーの方がね、
そうですね、某有名ブロガーのユウさんが、
ユウさんがね、はい、ユウさんなんてもう他の全然知らんお客さんからもなんかユウさんユウさんって聞こえたんですけど、あのユウさんですかみたいなね言われるぐらい人気なんで、
隠さないといけないですけど、
いや別に特にないですけどね、まあ裏もこさんって方です、
そうですね、はい、隠す必要ないです、隠してる方が変になってきたなって、
そうですね、はい、なんか悪いことしてるみたいな、
そうそうそう、
はい、
はい、裏もこさんですね、
そうですね、
はい、来てくださってまして、もうなんか僕はね一応お手伝いとしてこの会には参加してる状態ですけども、どっちがお手伝いなのか分かんねえなと
職場放棄
そう、もうなんかあお任せしますっていう
まあね、割と裏もこさんゲームいつもたくさん持ち込んでくださるんでね、
そうですね、
まあ、インストできるってなったら裏もこさんの方が最適になっちゃうんで、
うんうん、
そうですね、で、うん、結構あの方があの遊んだゲームいっぱいブログで上げてはって、
うん、
まあ主にあの日本の創作ゲームというか、はい、
そうですね、
オリジナルゲームですね、はい、そちらの方のブログよく上げてはるんで、やっぱり検索でね、うん、どんなゲームやろって探した方がいっぱいたどり着くみたいで、
う
ん、
はいはいはい、
なかなか日本で見てもそんなね、しょっちゅうブログで、うん、創作ゲームオリジナルゲーム上げてはる人ってなかなかいないという
ね、そうですね、たまにあのやっぱ有名なブロガーの風花さんという方が、
そうですね、
あの同人ゲーム対戦というのでも上げてあるぐらいの、はい、
それぐらいですもんね、あんまりその立て続けにたくさんの同人遊びましたっていうのを見たことないんで、
うん、意外といなかったんですよね、
はい、
はい、
なので割となんかなぜか知ってる人が多いっていう、
うん、
ね、びっくりしましたね、
有名常連さんということでね、
はい、そのうち彼の顎が一つクイッて動くだけでね、ボクボクボクにされるんで、
おおおどんな
はい、まあそんなこんなで、はい、どうですかね、なんかボードゲーム会の今回、
はい、そうですね、まあまあいろいろ遊ばれてはいましたけれども、まあ私のおすすめするフルーツジュースとか、
あるいは7つの紋章7つの部族だとか、
ね、なんかすっかりレギュラー化してますね。7つの紋章7つの部族
そうですね、
しょっちゅう見かけるような気がします。
なんか4人で遊ぶってなるとちょっと出してみようかなってなって。
受けてました？
はい、受けてました。
ああ、それはよかった。
なんか初めての方にも結構面白がっていただいて、はい、あとはトロイカ最近よくやってますね僕は。
ああ、そうですね、
うん、やっぱ面白い。
オインクゲームズさんの新作ですね。
そうそうそう、本当にもうシンプルなのに結構なんだろう、ジレンマあるというか、ね、そうそうそう、
どうしても7つ揃えておかないと脱出できないというルールがね、あります、ね、
そうですね、まあ7に限らないですけど、まあまあ7は揃えやすいけどみたいなとこありますね。意外とあれ10が揃いやすいんですよ、誰も取らないんで。
なるほど、10
ってあれ絡めてもあの点数低いだから、
ね、あ、ゼロです
もんね。そうそうそう、
1桁目のところが点数になるんです、
ね、そうです、一番大きい数字の1桁目が点数になるっていう。
10は揃えても0にしか
ならない。そう、10は揃えてもだから最大2までにしかならないですよ、はい、10絡めても。
10、11、12と。
そうそう、10、11、12でも2にしかならないしっていうね。まあっていういろいろちょっと麻雀っぽいプレイ感とかもあるかもですね。
誰も取らないところを取ると。
そうそう
そう、そういう意味では夏の宝物とちょっと似通ってる感じのプレイ感ですもんね。あれも確か誰も取らないところを3つ集めて場にさらして10点っていう感じで狙っていくんですけど、
うんうんうん、もうありますけど。でもあれ確か枚数は全部一緒じゃなかったでしたっけ。
枚数はそうですね、そうそうそう、一緒ですね。
10枚あえてそこの枚数を7だけ多いっていうのが ね、結構そこで、しかも他のやつは3枚しかないっていうところで、うん、結構そのシビアなバランスが意外とジレンマが効いてて、まあ、楽しんでいただいてる感じですね、あれは。
はい、
はい、まあまあいろいろなゲームが出ておりますけれども、
こんなとこですかね。
ですかね。
パンデミックもなんか無事クリアされてましたね。
ああ、ライジングタイド。
ライジングタイド、結構ライジングタイドね、はい、あの普通に遊ぶこともできるんですけど、クリア条件を変えることができるんですよ。
ほう
ん、はい、なんだったかな、クリア条件変えれるやつ他にもあったんですけど、うん、
まあ本来のパンデミックであれば全部のワクチンを作れば勝ちとかですけど、
まあそうですね、ライジングタイドの場合も4つの施設を建てれば勝ちになるんですけど、同じくあの4色のカードを5枚ずつ出せばいいんですけど、それ以外で各4つの色ごとに、達成条件が違うものがいくつかカードになってて、それを引いて、まあ、今回の達成条件はこれこれこれっていう4つの条件を、もちろんその中に建物を建てるも入っているというやつで、変えることによってなんかプレイ感がガラッと変わるっていう。
へ
え、あ、思い出した、サイズの、拡張ですね。
はいはいはい、はい、
新しい方のサイズの、飛行船が出てくる方の拡張が、
はいはい、
あれ確か達成ゲームの終了条件が変わるっていう、
おおお、
あれを見て思い出しました。
おー、あー、ライジングタイドにもサイズにもあるってことですね。
そうですね、ゲームの終了条件が変わるみたいな、
うんうん、
なんかそういう流行りなんかなと思って、新しいゲーム
の、まあまあそうですね、終わりの条件があるっていうのはそれを変えると確かにプレイ感がちょっと変わったりは。
そうですね、
そうですね、
割と今まではそういうのってバリアントルールとかでこう対応したりとかしてたんですけど、
はいはい、
それをよりなんて言うんですかね、可視化したというかビジュアルでこうやりやすくしたような、遊びやすくしたような、
うん
プレイアビリティ高めて、まあ、バリアントみたいなのも遊んでもらえるような感じでとか、割とやっぱり昔からその繰り返し遊べるようにしようしようというふうに、
うん、
デザイナーの方試行錯誤されている形が、うん、まあ、こういう形でエンディングを変えるみたいなのが出てきたんかなっていうのが最近、そのライジングタイドもそうですし、
うん、
サイズの新しい飛行船の拡張の方もそうですし、見てて思ったのが最近ですね。
ああ、そうですね、意外と終了条件って変えてもまたね、全然遊べたりっていうのはあると思うんで、
そ
うですね、
まあ、それだけ元 の、 そのシステムがメインフレームがすごくよくできてるっていう、多少変えてもバランスが崩れないっていうか、
うんうんうん、
しっかりしてるっていう証拠なんですけど、まあ、何でもかんでもエンディングを変えると多分ゲームバランスがぐちゃぐちゃになったこともあるでしょうしね。
はい、
ましたね。
まあまあいろいろな拡張なんかもね、最近はよく出てますから、いろいろと遊べるゲームが増えてはきてますけども、
はい、
コメント
全然ないですね。
は全然ないです、全然なくもないですけど、まあ、秋武さんからキャス君の差し入れありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、サワイカライドさんの初見です。
はい、
はい、初見です。
こんばんは。体調大丈夫ですか？なんか死にそうになってますけど。
ほう、
毎回ツイートでなんか死にそうな ツイートが流れてくるんで。
おマジですか、へえ。僕はなんか死にそうやなっていうのは、僕のタイムラインやったのユオさんがよく死にそうになって
ます。ああ、まあ、まあ基本タイムラインみんな死にそうなんですけどね。お仕事だったり何だったりってね、あの怒られてたりとか、もうなんか泣きそうになってたりとか、はい、みんな辛い辛いのしか僕のところ流れてこないですけど。
そのタイムラインはなかなかすごいですよね。辛い辛いラインですね。
はい。
秋武さん、ユオさんにアニマランブル遊ばしてもらって面白かったです。見た目に反してボコボコの殴り合いだったので。
あ、そうですね、アニマランブルやってる、僕もまだ遊んだことないんですけど、見てると結構皆さん盛り上がってるんで、うん、まあいいゲームだなと思って。
そうですね、結構盛り上がってます
な。ペア戦なんですよ
ね。としてペア戦で
4人でね、向かい合わせで動物のなんか特殊能力持った動物を殴り合いみたいな感じで、うんうん、
はい。シムさん、宮野さんのドラマまだ？
ああ、シムさん、宮野さん大ファンですか、
ね、ありがとうございます。宮野さんのドラマはテチロンさんの許可が下りたらやります。
あ、なるほど。あ、じゃあ来週あたりここでこう僕はずっと黙ってると、最初の15分ぐらいドラマが
おお、15分は無理ですよ。
そのドラマが
せめて3分かな。
なるほど。
はい、僕エチュードでやれってことですね、それね。駒の時駒さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年は10日にお邪魔します。
あ、お待ちしております。ん、10日、
10日、
10日って何曜日でしたっけ。
10日は
水曜日ですか、ね、
水曜日か、
ね、東海日の日ですね。あ、水曜日ですね。あ、お待ちしております。
はい、はい、お待ちしております。
はい、
ということでね、まあ僕のドラマね、本当はね今日ね、なんかやろうかなと思ったんですけど、ただそれも新年なんだよなと思って、新年の挨拶を、
そっちのネタを、ね、
優先しました。はい、あとなんか最初に言ってるじゃないですか、大阪市北区中崎町のボードゲームカフェ採用からお届けしておりますっていうのの、後であれか、ボードゲームカフェ採用からお届けしておりますを変えようかなと思って。だからそのコーヒーって言いかけてたのは、
あ、で途中で止まってしまった。
そうあれなんて言うんやったっけって一瞬思って、だから僕が言いたかったのは、コーヒーとボードゲームの店採用ですみたいなのを言いたかったんです。コーヒーとボードゲームの店採用の提供でお送りしておりますって言いたかったんですけど、
なんか
うまく
しっくりこなかった
ですね。そうしっくりこなかった。
なんか違うんでしょうね。
なんかそこもちょっと考えていきたい、はい、まあ、勝手に僕が考えて勝手に僕が変えていくっていう状況ですけど、で
僕またなんか変わったと思って聞いてたら、あれなんかつまずいたと思って、
そう、地味に変えようとしてつまずくことがよくあります。今日はあのコーヒーガン否定っていうのをあれをちょっと見てしまったので、コーヒー推しに、僕の中でのコーヒー推しに対する疑念が若干生まれてしまったので、コーヒーはいらないからやめようぜってひたすら言われてたっていう言われてましたね。そうね、まあまあコーヒーが美味しいってよくお客さんにも言ってもらってますしね、
多分ね。
いや、言われてますよ。だから僕、はい、よく聞いてますもん。はい、それは聞いてますよ。はい、コメントいただいておりますので読ませさせていただきます。 F 服部半蔵さんですかね。 F がいるんですかね。
初見です。あ、どうも
初見です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このような形で、木曜ゲーム会アフタートークということで、まあ、ボードゲームカフェ採用にて、毎週木曜日、19時から開催されている木曜ゲーム会のアフタートークがこちらの番組となっております。はい、
終わった後にダラダラと雑談するだけの、
そうですね、まあ、一応ゲーム会の内容についてもちょろっと前半10分ぐらいで触れて、それ以降はこんな形でコメントを読ませていただいたり、あとは我々の近況などなど話していたりするような番組でございます。はい、こんなに番組をしっかり説明したのって初めてですね。
まあ普通のポッドキャストとかですとよくそういうのやるんですけどね。まあ雑ですね。
ね、最初に言うべきなのかもしれないですね。はい、森下奈々さん、お疲れ様でした。まだ興奮から冷めないです。
ああ、ハリガリで大盛り上がりの部長さんがね。
そうですね。
強かったですね。さすが部長を名乗るだけ
ある。いや、やばかったですね。もう見てて怖かったです。
窓際のところってね、寒いんですよ。やっぱり、はいはいはい、冷気が入ってくるんで、
ね、
はいはい。なんですけど、すごい熱気でした。
でしたね。
はい、暑かったですよ。見てて。
まあ僕も横で見てたんで、それはすごい感じました。
はい。
いや、ガチハリガリ。
あ、お茶いただきましたね。
あ、お茶いただいてます。ありがとうございます。サバイカル男爵さん、失礼、サバイカル男爵さん、うまいコーヒーとボードゲームのお店がよろしいかと。あ、うまいってつけるやつですね。
あ、なるほど、
自己主張していく感じ、うん、いいです。 ですね、やっぱそういうなんていうかこう前向きというかポジティブな感じ、あ、そう自分で上げていく感じがいいかもしれないですね。
なかなかのハードルですね。
ちょっと哲郎さんが若干苦笑いしてるのが気になりますけど。はい、服部半蔵さん、Facebook の服部半蔵という意味ですね。ああ、なるほど、 F というのが頭文字についてあるのはそういう意味なんですね。なるほどなるほど、 Facebook の服部半蔵なんですかね。 Facebook にのみ存在する闇の忍者的な、
いや単に Facebook
が利用されてるだけ、
メインストリームの、
ああ、なるほど、はい、ありますそっかそっか。で、さ、服部半蔵さんからは桜田のカードゲーム面白いですか。
これは桜田リセットですかね。
桜田リセットの話だと思われま す、
ね、今日遊んだ桜田ではない。
そうですね、今日遊んだ桜田はまた別ですけども、まあ、それをもしかして見ていたかどうか分かりませんけども、桜台セットのカードゲーム面白いですか、僕は面白いと思います。
まあ、作者ですからね。面白くないものはわざわざ作らない。
そう、ね、面白くないものはわざわざ作らないんで、はい、もうなかなかそこまで暇ではないので。
作者は面白いと思うけどっていう話
です、ね、そうですね。まあでもやっぱり僕としても作った段階でファンアイテムの一つとして作ってるので、まあ、できれば多分原作を知ってる人がやった方がまあ面白いとは思います。まあ、
そうですね。僕もよく遊んでましたけど、はい、
うん、
やっぱあのだけのカードの構成で、
うんうん、
あの原作をちゃんと再現しようとしているとかすごいですよね。
11枚のカードで
原作、まあ、ちゃんと原作のあこの人の能力がまさにこれみたいな感じでなってますからね。
そうそうそう、
確かに何も知らずにやるとなんでこうなんねやろうと思いながらやることになるんで、うん、
だから正直な話をすると僕は別にボードゲーマーに向けては全くもっと作ってないので別に、
まあ、そうファンアイテムですか、
ね、はい、ファンアイテム桜田リセットが好きな人に、まあ、ちょっとボードゲームライクなというか、ちょっとそういったあのシステムの妙味というか、を楽しんでいただけるようなものとして作った感じなんで、
まあ、確かにゲーム性はちゃんとありますよ。
まあボードゲーマーの人がやってもできるだけ楽しめるようにはやりましたけど、第一に考えてたのがやっぱり桜田リセットのファンの方に届けるためにっていうのを考えてたので、
そうですね、
まあ、そこら辺はどうでしょうね。まあまあ賛否両論があるみたいですけども、
いやなかなかでもあのリセットするシステムはちょっと斬新ですけど、カードゲームとして見てもこの戻るっていうのはすごいなっていう気がしますけどね。
捨て札が戻りますっていう。作ったんだ、すげえ。
あ、ご存知なかった。
ご存知ないのですかっていう流れですね。ヤックでカルチャー、あ、わかんないですね。はい、失礼しました。
はい、ゲーム界の話はそんなところですかね。ね、全く違う話です
。全く違う話にもなりましたけど。
はい。
はい、
では近況はありますか。
近況、まあとりあえず開けましたよね。ね、
どうでした年末年始は。
まあ、年末はやっぱここの、ね、ゲーム会でしっかり遊んで、
ね、年末はがっつり朝まで、
ね、
朝6時のはずがそこから6時からグレートウェスタントレイルと、
う
ん、あのね、サイズが回り出して
はいはい、はい、
朝8時過ぎまでかかってた気がしますね。
そうなんですよ、その点で僕のちょっと不満があるとすればまあまあ不満って言うとあれなんですけど、テチロンさんとあんま遊べなかったですね。
そう、全然、え、
実は全然
遊んでないですか。サイズも一緒にしてない
です、ね、うん、なんかね地味に一緒に遊んで、あ、でもあれか、サイズは遊んだか、
一回やりました、
一回やりましたよね。そうで、僕が間違ってトリガー引いて手順さんが勝っちゃったっていう、
ああ、そうそう
あれ俺トリガー引いてなかった、俺10点以上伸びてたみたいな、そう、あれがありましたけど、
僕だからサイズやって、
うん、
テラフォーミングマーズやって、
うん、
もう一回サイズやって、
うん、
で最後の朝っぱらにグレートウェスタントレイルをインストから始めるっていう、
そうそう、
ね、やりますか、やりますっていうから、うん、じゃあやったことない人って言ったら僕以外がみんな手を挙げるんで、じゃあインストしますねみたいなね、なかなかヘビーでしたけど、インスト始めた途端にも横が寝てるっていうね、
あ、
いや、あれ、やめるみたいな感じでしたけど、
あ、そんなことがあったんですか、
大丈夫ですみたいな感じだったんで、
あ、はい、
まあでもインスト来たと確かにね、朝方6時眠くなりますから ね、
もうね、
呪文のように聞こえてくるんで、
そらそう
です、確かに辛いかなと思ったんですけど結局最後までできましたから、
やってましたね。
で、まあ大人げなくインスト勝ちするっていうね、うん、
まああのゲームは仕方ないです。
結局あの日4回やって4回全部買ってしまったんで、
おお、さすが、
幸先いい年明けでしたね。
いやー、ボードゲームカフェ店長としては
容赦ないというか
素晴らしい。
はい、そんな年末、
そんな年末を過ごして、まあ
年
越しは
1日は
実家ですね、そのまま
行ったんですか、
眠らずに、はい、実家に行って初詣行って、 ちゃくちゃ混みますね初詣は。
どこら辺行ったんですか。
一応ね地元に蒲田神社っていう神社がありまして、ほうほうほう、新大阪の方にあるんですけど、はい、まあ、僕実家新大阪なん で、ええ、でそこにまあ行ったんですけど、いつぐらいだったかな、1時前ぐらいかな、
はい、
行ったらもうね列がすごいすごいなんかもうだからはみ出してるというかもう外に出ちゃってるんですよね神社の外にまで、はいはい、すごい並んでもう多分1時間ぐらい並んだんじゃないかな。
屋台とか出てるんですか。
いや全く。
あもう神社だけ。
神社だけなんですよね。
で、もうガランガランで賽銭入れて。
そうそうそう。でまあ浜屋とか入れ替えてというか、あの浜屋を買い替えたり、まあおみくじ買ったりとか、あの実家なんで、あのうちの実家がそれをやってるんですよ。
お
お、そう。毎年毎年。はい、そう。まあ僕はそういうのやる習慣ないですけど。
手伝いはしないんですか別に。
手伝い？まあ一緒に行ってるのが手伝いみたいなもんですかね。まあ、浜屋買ったりとか荷物を持ったりとか、はい、その帰りのね。
ああなるほど、
はい、そうそうそう、まあ、初詣に一緒に行くのが手伝いみたいなね、うん、あの甥っ子が一緒に行くっていう流れになったので、もうあのうちのおばあちゃんは甥っ子に対してなかなか冷たいというわけじゃないんですけど、あのうるせえとなんか面倒くさがるので
結構おばあさんって割と孫が可愛いっていう感じのイメージがあるんですけど、
あ、可愛いは可愛いんでしょうけどね、ちょっとドライなとこあるんですよ、
ね、ドライ
なんですね、あの猫可愛いかりするわけではなくて、
なるほど、
もうだから悪いことしてたらしつけようとするタイプのおばあちゃんなんですよね。結構もともと子育てにはいろいろ一加減持ってる人だったんで、うちの母親が結構厳しいっちゃ厳しかったんで、ね、なので結構怒るんで、まあ、僕のその仲裁もしつつ、まあ、適度に僕の方もあのやりすぎだったらこらっつってあの首根っこ捕まえてこらっつって、まあ、怒ったりして、まあでも一緒にずっと喋りながら、なんか学校で何習ってる何だろうってのずっと聞いたりしてね、はいはい、なんかあの国語の読み聞かせっていうんですかね、
はい、
まあ音読ですかね、なんかこうスラスラスラスラ読み始めて、その場でおよう覚えてんなそんなのっつって、すげえなーって偉い偉いっつってずっと褒めてたんですけど、まあそんな感じで甥っ子と楽しく過ごした
年末年始、
年末年始、まあ 年始ですから、はい、で2日と3日をダメに過ごして、ね、
ダメに過ごして、
はい、ダメに過ごしました。まあでもね、その間に僕はあの君の名はとか見たりとかいろいろしてましたよ。
この間なんかテレビでやってました。
昨日かな、
昨日ですね、この間って言ってますけど昨日ですね、
はい、
なんかタイムラインが騒がしいなと思って、
ああ
れは僕もなんかあの映画は行ってないですけど、
うん、
あのたまたま音楽ショのミュージックショップ入ったら、
はい、
3000円で DVD が売ってたんで、
お、
あ、じゃあ買ってみようと思って買ってみたことはあります。
まだ DVD あるんだね。
だいぶ前ですけどね、それ、はいはい、あの映画がわーってなってた頃、はい、ではなんか昨日タイムラインにぎわってるわと思って見てましたけど、はい、
僕も見ました、初めて見ました。
うん、
なんかお話が書きたくなりました。
なるほど、
うん、
書き立てられました、
ね、書き立てられましたね。なんていう か僕はなんかもうね、もうベタでも何でもいいので、とりあえずみんなが死ぬほど幸せになってほしいんです僕は。
あ、
そういう創作物に対して思うこととしてはね、
ハッピーエンドがいい、
そう、死ぬほどハッピーエンドになってくれるとすっごい嬉しいんですけど、まあ、ややハッピーエンドかなぐらいの感じだったんで、
あ、そうですね、
もうちょっとってなった。
まさかずれてるとはとは僕思いましたけど、
まあそうね、あれはおもろかったおもろかったし、なんかこうタイムライン上でなんかいやいや3年前のスマホとかって分かるやろみたいなの言ってる人もいましたけど、まあでもあれね、機種違ったら全然分かんないかもしれないし、
なるほど、ね、iPhone と細かいところまでみんな知ってる人は限らないですからね。
そうそうそう、
あの iPhone 持ってる、同じ iPhone 持ってる人同士でも、
うん、
全然使いこなすというか機能的に必要最低限使えればいい人もいるし、
うんうん、
ってことは細かいこと知らないわけですよ。
そうです、
ね、僕も割と知らない機能とかあるんで、
というかね、
なんかそういうので知らないとか、
最低限入ってる機能の古い新しいなんて多分分かんないと思うんですよね、
うん、
それこそあのプリセットで入ってる元々のやつとかって、そ
う
です
ね、だから使いこなしてる人からしたら分かるやろってなるでしょうけど、うん、全然そんなにね普段使いで対して重きを置いてなかったらやっぱ気づかなかったりするんで、うん
ね、だって彼彼女らって別にやってることって日記つけてたりとかぐらいなん で、ね、別にそこまであのガジェットに精通してるかと言われると別にそうでもなさそうだな、だ
そんなもんじゃないとは思いますけど、
うん、別にそこまで違和感、そこの違和感は全くなかったんですけどね。まあもうちょっとなんかだからあの後に僕は記憶が蘇ってくれてるとベストですね。
あ、
もう なんかね、何かが失われるのが僕基本的にあんまり好きじゃないんですよ。
まあそこまでいくとでもまあ個人の、
そうそう、個人の好みですよ。そう、基本的に僕の好みなんです、はい、何かが失われるっていうのはもう現実だけで十分なんですよ。失われたものを取り戻す旅とかがやっぱ好きなわけですね。きちんと取り戻してほしい。
僕割とあのラストに想像の余地を残す終わり方好きですね。
ああ、それよく聞きます、それね、
僕
ね、
どうとでも取れる形で終わるっていうのは割と好きですね。
僕ね、逆なんですよ、ちゃんとしてってなるんですよ。
なるほど、
分からへん、そんなんじゃ分からへん、ちゃんと言葉にしてってなるんですよ。
まあそれは好みです。
そうそう、そう、ちゃんと言って、はいはい、言葉にしてくれんと私分からへんってなる。
そこで、ね、なるほどね、はっきりしたいですね。
そうそうそう、はっきりしてませんよ。だから僕はその人の作ったものをもう思うさは楽しみたいと思って見てるんで、もうあなたが全て決めてくれっていう、私に決めさせるんじゃない、あなたが全部決めてほしいっていう、でそれで僕は良かった良くなかったを判断したいんで、あなたの想像の思うままにみたいなの、まあ想像の余地がある自体は悪くない、別に嫌いじゃないですか、そこ自体はね。ただなんか結論をそっちに、結論を僕に委ねられるのだけは嫌なんですよ。結論はそっちで出してほしい。
なるほど。
ただもしかしたらこういうことだったのかなとか、例えばあのなんか司っていう登場人物が実はあの誰かさんとこう最終的に結婚してるみたいな、ああいうところをこうなんか想像の余地になるわけじゃないですか、実際に語ってないのにちゃんと、そこは別にいいんです。想像の余地、
サブフレームは構わない。
そう、サブフレームで
匂わせない。メインフレームははっきり
して、そう、メインフレームはちゃんとしてほしい。なるほど。ちゃんと最後までちゃんとしてほしいっていう思いを持って生きています。
まあそれはそういう見方があるのはしょうがないですね。
そうですね、はい、まあ僕の好みです。
まあ映画としては良かったという方でね。
そうですね、あの映画としては非常に面白かったです。はい、はい、結構語ったけどまだ27分ちょっと前ぐらい
ですね。いや、もう早いですね。
ああそう。意外ともうすでに赤文字に入るかなぐらいの勢いでしたけど、
僕は年始は、
はい、
結局8時までゲームしてたじゃないですか、
うんうんうん、
で片付けて、
はい、
そのままジムに行きまして、
あ、はいはい、寝ずに、はいはい、
一旦家帰ってシャワー浴びてジムに行って、
うん、
帰ってきたら2時ぐらいやったんですよ、
うんうん、
そっからちょっと寝まして、
うんうん、
で5時半ぐらいかに起きて6時にディスカバリーさんに向かって、
うんうんうん、
ディスカバリーさんが新しく移転したとこ行ったことなかった
ので、あ、はいはいはいはい、
行きまして、でご挨拶して、
うん、
結局そこでまたテラフォーミングワーズをしまして、
好きですね。
で1点差で負けまして、
お、はいはいはい、
で、まあ、そのもうちょうど 店閉まる時間やったんで帰ってきまして、
うん、
でその次の日に、
うん、
実家の奈良に、
はいはいはい、
橿原神宮っていうね、奈良のど真ん中に大きな神宮があるんですけど、飛鳥の近所なんですけどね、はい、そこに初詣に、
うん、
行きまして、
うんうん、
でまあお店の祈願と、
うん、
今年もつつがなく暮らせますようにみたいな、
ということで、
はいはい、程よい祈願をして、あと宝くじ当たりますようにっていう欲望にまみれた願いもちょっと込めたんですけど、
はいはい、
もう過ぎてますかね。
あ、
ま
あね、あ、なるほど、
はい、で、次の日、まあ、その結局実家で麻雀大会で朝まで、朝までちゃうな、夜麻雀して寝て起きてまた麻雀して、昼前に出て今度はあの京都のコメディさんに行ってまいりまして、
はいはい、
1月3日からオープンされてたので、
うん、
あの行くなら今しかないみたいなので、
うん、
行ったらですね、また浦真子さんがですねすぐやってきまして、さすがテリトリーやなと。
なるほど、ね。
でそこでコメディさんでもまあ夕方夜ぐらいまでちょっと遊んで帰ってきた感じで、
うんうん、
僕の正月は終わりって感じ。あと今日の昼間に暇やったんで、はい、暇な人集めて麻雀してました。
あ、
はい、おかげさまで結構満喫しました。
なんか麻雀成分若干強いですね。
そう、まあ1年に1回ぐらいしかできないんでね、なかなかね、
はいはい、なるほど。という
1回のゲーム関係者と麻雀したいですけどね。
あ、
なかなか夢かな。
強い人多そうですけどね、はい、はい、ということでですね、サヨカレザヤンさんは君の名はっていうあのなんかギリギリなネタを投げてきてます。
ギリギリなネタですね。
はい、ということで、はい、手島さん何かお知らせは？
今週末は、朝ごいたありますけども、デザートスプーンさんの方で何は杯がありますので、
うん、
まあ多分そちらのちょっと練習がてらちょろっといらっしゃい、でもお昼前には出ないと間に合わないと思うので、
はいはいはい、
まあ、そんなにいらっしゃらないかもしれないですけどね、うん、まあ、朝ごいたありますよと
調整できますよ
感じです。
はい。
はい、そんなとこです。
はい、まあ、そろそろお時間の方になってまいりました。 では新年明けましたけれども、皆さんお体など崩されないようにということで ね、はい、ということで、この配信ポッドキャストもやっておりますので、木曜ゲーム会アフタートークで検索していただければ聞くことができます。それでは皆さん良い夢を見てください。おやすみなさ い。ちょっと足早い、
まあ綺麗に終わりました。